飛び石連休の藤井ペイジと
岡田さんにおがお届けしているナックファイブザナッティレディオショー、鬼太郎木曜日、今夜のスペシャルゲストはレニーコードフィクションの皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。なんと今日はメンバー全員4人で来てくださったと。はい、ありがとうございます。せっかくなんでじゃあ自己紹介を順番にお願いします。
は
い、
ボーカルの片桐渡です。お願いします。
お願いします。
ベースのカズです。よろしくお願いします。
お願いします。
ドラムの寛大です。よろしくお願いします。
いや、今日ちょっと順番がなんでちょっと待ったんですか。絶対こう順番来てない。寛大さんお願いします。
お願いします。
はい、ギターのソロです。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、というわけでなんと平均年齢22歳ということで、
はい、はい、
滋賀県で結成されるさあということでよろしいですか。
はい、はい、
うん、そして2012年10代のフェスティバル先行ライオット決勝大会に進出で、今年8月31日にメジャーデビューしたばかりということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにメジャーデビュー後初のラジオ番組と思っていいんですかね。
え、
はい。
微妙な間がありますね。
生は
そうですね。
そうか、そう
か。ありがとうございます。
生放送初ということで、
はい、初いただきました。ありがとうございます。そうなんですね、うん、でも滋賀県出身はお二人なんですね。
そうですね、
はい、渡るさんとカズさんが、
はい、はい、
うん、で他のお二人はどちらなんですか。
僕は東京にずっと。
渡るさんは、うん、あ、ソラさんが東京。
はい、はい、うん、ドラムの寛大は、はい、秋田出身です。
秋田、どうしてまたこれ出会ったんですか、この4人が。、うん、
あの元々、知り合いのバンドで、
はい、
友達やったり後輩やったりで、うんうんうん、ライブハウスで会ってはいたんですけど。
あ、なるほどなるほど。あ、じゃあそれでライブハウスとかで会ってて、でちょっとなんかいい感じの人いるなみたいな。
そうそうそう、まさにまさにその通りです。
かっこいい。そういうのやばい。なんかそういうの憧れる。
素敵。
あいつよくねみたいなノリですね。、うん、
ならたまたまちょっとこちらもなんかメンバー募集みたいになったりしてみたいな感じですか。
ああ
、そうなんですね。なんかお互いが認め合ってるってちょっといいですね。
も
とも と別のバンドだったんですか。
そう
なんです。うん、なるほどね。
はい、
それ で年齢的には全員、
僕と、うん、ベースの数、うん、2人は滋賀県出身の2人は一緒なんですけど、
うん、
かんちゃんが、1個上、うん、で空が1個下っていう。
ああ、
みんなね、同世代で。
同世代で。なんか一人だけ8個上とかあったら
ちょっと、
ちょっと気ぃ使ったりするじゃないですか。
マネージャーだけです。
もうそのわけでいろいろね、お話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
あのゲストついついというコーナーがございまして、
はい、
ゲストさんが決めてほしいことをリスナーに投げかけると、リスナーが全力で決めてくれるコーナーなんです。ね、でそのお題をちょっと決めたいんですけど、はいはい、何かございますか。
これはしっかり考えていきました
ね。嬉しい。
最初はなんか、なんかご飯のお供みたいなのにしようみたいな考えてたんですけど。
あ、いいですね、そういうお題も。
ちょっとなんかバンドに関係ねえなっていう話に。そう、
確かに。
もう今さっきなって、
うんうん、
でこの20分でガチで考えた結果、
うん、
あの11月13日にこの4人になっての初のワンマンライブが原宿アストロホールであるんですけど、そこで あのインパクトのある演出っていうのをちょっと視聴者の皆さんは決めていただきたいなと。
なるほど。
なんかもうニュースに載るぐらい誰もやらない。
ド派手な、
ド派手なね。
ついにこんな演出が来たみたいな。
なんかいいのあったら採用してくれますかね。
そうしましょう。
いいのがあれば、
いいのがあればぜひ
ぜひ。
いいのがあればですね。ほら、アストロホールなんで、例えばパラシュートで登場とか。屋根ある
で、ちょっとその理想と現実の差を埋められるかわかんないんですけど。
ちなみになんか今までワンマンとかライブとかでやった演出とかって特にはないんですか。
そうですね、特にはないので、ここでぜひいいやつがあれば、
一発
かましてやりたい
な。なんかその憧れるやつとかないですか。例えばこういうミュージシャンのこういうのかっこよかったとか。
あ、でも先輩のミュージシャンがあのマネージャーを宙に吊り下げてた
ので。見たことない。
マネージャー、宙吊り可能ですか。あ、OK、OK、OK、
覚悟はできてる。
覚悟はできてる。っていうのはちょっと
確かにマネージャーのフライングは見たことない。
ちょっと制限はなしで。
制限はなし
で。そうですね、まあだからそんなにあの小屋に関わらずという感じですか。
はい、
やっぱスケールでかい方がいいですか、
ね、今後も使えそうな。
そうですね。ちょっと定番になったらいいなぐらいの気持ちではいます。
ああ、なるほどね。
そうですね、
このバンドはこれだみたいな、レニーコードフィクションに来たらあれが見れるよみたいな。
そうですね、いいね。
名物的な
名物に、は
い、なればいいかな。
あ、いいですね、はい、そういうのになればね、はい、使っていただきたいというわけで、
はい、
皆さんよろしくお願いします。メジャーデビュー後初ワンマンのインパクトのある演出、
うん、
レニーコードフィクションもこれからも使っていけそうなんですよね。
はい、
お願いいたします。メールはなくはモバイルサイトよりホームページのナウンエア、もしくはタイムテーブルに表示されるコーナーの メッセージフォームからお願いします。
はい、
ファックスの方は0486500300048650030までよろしくお願いします。さあというわけで皆さんの近況をお伺いしたいんですけれども、
はい、
ちょっと気になったのはあの渡るさん、
はい、
あの映画がお好きだと。
そうなんですよ、
僕も
映画大好き。そうです、
映画博士ですからね。
今日も来る前に一本見てきたこと
で。何見ましたか？ちなみに
今日あの土屋太鳳ちゃん主演の青空エールっていうのを見て、
青春ね、
正直あのもうこんなこと言うとあれですよ、もう油断して見に行ったんですよ。時間空いてからこれでいいかみたいな。超泣いたの。だって超泣いたの。
やられちゃった。
何これと思って涙がボロボロ出ちゃった本当に。あ、よくご存知で。
あの監督さんの映画が好きで、
あれ
すごいたくさん見てるんですけど。
あ、結構メンバーで見に行ったりするんですか？
ね、この前でも一回行きました
ね。あ、空さんと渡るさんが、
はい、そうですね、
はい、ちなみに何見に行ったんですか？
あの神様メールっていう映画。
あ、見ました見ました見ました。ね、まあ、神様が実はあの実在していて、はい、アパートの一室に普通に住んでるみたいな、ね、
そう
で神様、ほら神様のいたずらって言うじゃない。
あ、言いますね。
でその神様が意地悪で、うん、すごいなんかもうね、勝手な意地悪なことばっかり、あの世界中に起こすの
よ。
それを見てたね、娘がちょっと怒って、あのみんなの寿命を一斉送信した
メールで送信する。
さすがですね。
すごいですね。
面白かったの、神様のメールね。面白かったです
ね。面白いです。
うん、何でも聞いてください。
気はすご
い。どうやってる。
他に何かあるんですか？映画ハマってらっしゃるということで。
結構
家で見る派なんですか？
そうなんですよ。DVD で借りて年間150ぐらいは。
すごい。
すごい。
すごいすごい。最近お気に入りのやつなんかありました？
最近はあの落下の王国っていう映画があるんですけど、あれがあの1位になりましたね、今までの人生。
うわ、1位と言われる映画俺見てない。
なんかね、ピンときてないなって思った。
落下の王国、
落下の王国っていう、ザ・フォールっていう、
逆に教える。これは教えていただけたら興味あるから。
男の人が、インドの男の人が、
はいはいはい、
あの女の子におとぎ話をするんですけど、うんうんうん、その女の子の頭の中でその妄想が現実のようにこういろんなところで妄想をこう映像に起こすみたいな。
インドの映画なんですか？インド映画ではない。
インド映画ではないんですけど、インドでほとんど撮られた。
すごい、覚えとこう。
ラッカの
王国、ぜひ勉強になりました。ありがとうございます。そしてカズさんは、
はい、
今もかけてらっしゃいますけども、最近メガネにハマってる
という。そう
です、あのやっぱりあのメジャーデビューしたばっかりなんで。やっぱりデビューしたら
いろんな意味でデビューしてるじゃない
ですか。やっぱりね、あのデビューしたら それなりに身に気をつけるのはダメかなっていうので、形から入ろうと。
形から入った行き着いた先がメガネということ。
メガネとサングラス
です。田舎っぽい発想。
でもじゃあ神田さんもメガネかけてるから、ちょっとメガネキャラかぶるから外してもらった方がいいんじゃないですか。
ああ、そっか、
どっちがいいかな。
何ですか？やめて。何でもあるんじゃない？カズさんはかけといてください。
はい、
うん、あ、じゃあデビューしてからかけた、勝ったっていうことですね。だから
ですね、あ、だってメガネ
動画入ってないってこと
ですか？あ、これは動画入ってます。
確かに今ちょっとかけるときに手間ってことです
ね。誰かがね、
はい、
あ、そうなのよ。じゃあこれからメガネキャラにしていこうみたいな感じなんですか？
そうですね、ちょっとバンド内でメガネキャラをあの出せたらな。
まあまあ2人いますからね、
はい、
あ
れ
じゃんけんして決めましょう。
じゃんけん。
そんな神田さんの方は最近ハマってるのは自然ってどういうことなんですか？
いや、
そうですね、あの地元が秋田っていうこともあって、あの東京に来ても6年ぐらい経つんですけど、やっぱりちょっと都会に疲れたというか。
いやいや、早いですよ。早い早い。
まだこれからですよ、都会の。デビューしたばっかり
で。デビューしたてでそれ言ったらあかん。
僕ずっと都会ですよ。
ごめん、東京育ちやから。
でもあの空の場合は自然に連れていくと疲れ果ててすぐ寝ますから。
あ、逆に
逆に。そうですね、
あのそういうちょっと大自然のところに連れていくと何していいか分かんないみたいな。
そうなんです、カルチャーショックがちょっと出
ます。ちなみにでも秋田かってね、都会の部分あるじゃないですか。
まあそうですね、秋田の中では一番都会で育ったんですけど、やっぱでも
秋田市内ってこと。
そうですね、でも身近に山があるというか。
あ、なるほど。もうちょっと行ったら山があったり田んぼがあったりみたいな。
そうですね、まあ、東京の中でもそのちょっとした自然を探すのにハマってるって言った方が正しい。
ああ、なるほどね。
いいですね。結構ね、ちょっと都市部に住むと本当に小さい公園でもちょっと探すのに苦労したりとかね。
そうなんですよね、
するじゃないですか、
うん、
なんかお気に入りのスポットありました？東京来てから。
東京来
て自然の味わえる
轟渓谷。
轟渓谷、
またなんか、うん、ま、
すごい良かったですね、
うん、
なんかこう東京の本当世田谷、
はい、
あの結構都会のど真ん中にあるのにこう、ちゃんと渓流になってて、
本当に小さい川みたいな
流れ、ダムですよね、ダム。
ダム。ダムないで。ダムあったら俺さすがに知ってる。世田谷にあったら知ってるよ。
間違えました。
トドロキ渓谷。
そうですね。こう山の中にこう川が流れ出てそこを歩けるんですけど。
すごい。
で真夏に行ったんですけど結構涼しくて。
なるほどね。結構気が多いとね結構涼しげな感じ出ますもんね。
すごい気持ちが良かったですね。
そういうとこばっかり休みの日になったら探してるん
です。もう本当そういうところばっかりフラフラして
秋田を思いながら
こういう場所あるなみたいな。
いやホームシックになってますよ。
ほんまは大丈夫ですけどね。
そうなんですね。こっちで友達できましたか。
まあバンドずっとやってたのでバンド仲間すごい多いです。
ああなるほどね。それメンバーでどっか行ったりとかあるんですか。例えば
しますします。
練習後に飲みに行ったりとか。
いやもう絶対飯は絶対一緒に行ったり、
この後もね、
そうどっか行こうかみたいな、
どっか行こうかっていう話を聞こうと思ってたんです。それもツイツイのところで、
最初は
この後はね、この後いい店ないですからね。
そうそうそうそうそう。
それでこのこういう後は飯の話ばっかりするみんなで。
ああそうなん、なんかいいですよ、いいな。
だし温泉旅行とかも
行
く。
いや
めっちゃいいな。めっちゃいいな。
箱根に行ってきましたね。
私は。
いやこういう話やっぱ嬉しいよね。
ねえ、ほ
っこり。あのバンドのメンバーさんとかに、やっぱみんなで飯とか行くんですかって。ないですね。
めちゃくちゃ多いんです
か。そうですね。なっちゃう。触れちゃダメなところあるんで、そうやって言われるとやっぱほっこりした。
ねえ、ほっこり。
良かったっす。
いいスイス。でソラさんは最近ファッションにハマってるところ。
そうですね。これも最近っていうか。
ファッションですけれども、ごくオーソドックスな黒いポロシャツを着てる。
そうですね。もうなんか週ラジオっていうことでちょっと油断した部分ある。
服装は
ね、服装がないところで勝負じゃないから私服感出しちゃった感はあり
ま。いやでも僕あの帽子はこれおしゃれな人の帽子だなと思いました。
あ、本当ですか。
こう幅の裏側にね、なんかこうデザインしてあるのって、これはおしゃれな人が選ぶ帽子だなと思って。
凝ってるね、世界地図。
それはちゃんとねこう見れるように被るっていう。
気づいてくれてよかったですね。ワンポイントですね。
私ごくファッションに疎い男なんですけど、そこだけは見えました。
そうだからこの服自慢とか結構したがるので、そのメンバーで今インスタグラムがすごい。
インスタグラム
4人の間で。
そうなんですよ。でその服自慢をインスタグラムでよくしたりはしてます。
いいな。
そうみんな、
みんなおしゃれですね。すごい。
じゃあ4人の中のファッションリーダーなんですかね、ソラさんは。
一番そうですね、服はしっかりしたいみたいな発言はしてます。
でもよかったですね、認めてもらって。みんなが3人がいやいやいやってなって、ちょっと変な感じになっちゃうけど。
しかもちゃんとみんなスタイリッシュに着こなしてくれるので。
みんなおしゃれですもんね、それぞれ。いいなと思います。僕ちょっと本当にファッションに疎いから。
本当にね、そういうとこあるよね。
バカ野郎。ダメよ、押すんじゃないよ、本当。さあ、そんなわけで曲の方についてもね、お伺いしたいんですけれども、デビューシングル、キーボリング・イット・オン・マイ・デスティニー、発売中ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはテレビアニメのオープニングテーマなんですね。
そうなんです。デビュータイミングで、この昔からみんな知ってて、大好きなアニメだったので、これの、10年ぶりに復活というこのタイミングで。
なんというアニメですか。
ディ・グレーマンハローというアニメです。
実際にこうアニメから自分たちの曲をこう流れてきて、やっぱ超テンション上がるんじゃないですか。
いやもう多分誰よりも俺たちがテンション上がってたからって思う。
ああなるほどね。
その時の動画を見せたいです。
そうなんです。4人で一緒に見たんです。
うわいいないいな、そういうの。
それを隠し撮りされてて。
あ、なるほどね。
そうなんです。
もう実際テレビから流れる瞬間4人で見ようっつって、それを隠し撮りされて。
すごかったっすよ。
1分半の間に僕ヤバい30回ぐらい。
なかなかのスパン、3秒に1回ぐらい言ってました。1分半の間に仕
事でも言ってましたよね。
言ってました。
それぐらい嬉しいですよね。
嬉しいですね。
そんな楽曲制作はどうやって行っていくんですか。
僕がまず根本となるデモを作ってきて、
渡るさんが。
はい。でメンバー全員でアレンジを1回組むんですけど、
なるほど。
あのプロデュースのアッキンさんという方がもう一人いるので、その人といろんなやり取りをして1曲作るのに結構1ヶ月ぐらいかかって。
あ、結構じっくりと寝るタイプなんですね。なるほど。早速ね、1曲をお届けしてもらいましょう。曲紹介をよろしくお願いします。
はい。では、レニーコードフィクションのメジャーデビューシングルです。キーブリングイットオンマイデスティニーです。どうぞ。
曲はレニーコードフィクションでキーブリングイットオンマイデスティニーでした。
いい発音で言いました
ね。ちょっとハーフ見せた。ちょっといい発音
でした。ナックワイブとなっているレディオショーにたま木曜日、今夜ゲストにレニーコードフィクションの皆さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まあ本当にかっこいい 曲なんですけれども、なんと皆さんレコーディングするとき合宿されるんですね。
そうなんですよ、はい、曲
を泊まり込みでね、
泊まり込みで、
すごいね、ステップですね、
4日5日ぐらい。
そうですね、
うん、そういうのってちゃんと線引きできるんですか、起きてさあ今からレコーディングここまで終わりみたいな。
最初の3日はできます。
4日目以降どうなるんですか。
4日目以降はもう、寝巻きのままスタジオ入ったりとかしますね、う
ん、なんか体育会系みたいな、そのでっかく白紙を作って、うん、そこに何時から何時
まで
メニューを
ね、こっからここまで歌取りだとか、そういうね、あーすごいな、
でも3日目から俺以外起きてこおへん
そうですね、
それはね、
カズさんだけがちゃんと守ると。
でみんながバッて僕一人起きて、みんな寝てること確認してまた寝ます。
いやだ
あ、まだ寝ていいんだみたいな、ね、
もうえっかと
起きて、それはそうなんよ。でもやっぱりその仲もいいし、合宿するとテンション上がって夜更かししちゃうんじゃないですか。
寝床を決めるときに大富豪で決めるんですよ、トランプの。
あ、いいな、そういうの。
そ
う、
でそれがヒートアップして寝床を決めるためなのに、うん、ただトランプが楽しいから参加するっていうことをたまにやらかし
てでも深夜まで起きてると、うん、そこ結構、うん、怖いとこなんでね。
ちょっとやめてくださいもう本当にやめて、ね、
怖いとこって、管理人さんが市内を持って
そっちじゃないですよ、そっちじゃないですよ、
なかなか
霊的なやつが噂されてるので、
スタジオあるわ、
サリオさん
絶叫でしたね。
そんなもう二の根の誘惑にもね、もう例の恐怖にも打ち勝って押し上げていくと、はい、いうわけですね、
は
い、さあそんな皆さん今後のご予定ございますか、うん、お知らせお願いします、
はい、まずですね、一番近いライブで9月の19日に、うん、こちら東京市内でですね、はい、あ、市内で、すみません、ごめんなさい、
東京市内まだちょっと滋賀の感じが
抜けてなかったんですね、はい、東京都内で東京コーリングと呼ばれる、うん、サーキットイベントがあります。そしてですね、先ほど言いましたけども、はい、11月13日に、はい、こちら僕たちレニーコードフィクション初のワンマンライブが原宿のアストロホールであります、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、
デビュー後初ですよね。
デビュー後初です、
はい、デビュー後初ワンマンよろしくお願いします。
はい、
さらには11月にねセカンドシングルも発売、
はいはい、
予定ということでね、はい、その他今後の予定に関してはお知らせサイトをチェックしてください、お願いします。
はい、
さあというわけでゲストツイッターがたくさん来ております。
おー、すごいです、いっぱい来てる、あんなに来てるんですよ、
すごい、
これ現代文の教科書ぐらい
なかなか、あんだけあればね、何かありそうですね、
なんで今ハードル上げてるんさあというわけでメジャーデビュー後の、レニーコードフィクション初ワンマンのインパクトのある演出、
はい、
たくさん来ました、うん、ラジオネームモリアのチャイルド、インパクトのある演出、うん、マネージャーがシンバルキック
ドラマーじゃなくて、
これは結構ね、
やっぱキッカー小路さんばりに2メートルの石にね構えてほしいですよね、それはやるならそのために特訓するとかね、
そうですね、
ラジオネームやんちゃや、レニーゴードフィクションデビュー後初ワンマンのインパクトのある演出、
何
マネージャーだけのステージ、
面白い、
まず前座でレニーゴードフィクションの曲をバーやって、はい、うん、で本人ご本人登場みたいな、
ああもうこれでしょ
そう、うちのマネージャー結構キャラ濃いんですよ、
なのにあんまり出てこようとしないんで、
ね、
これを機にね、
ちょっと名物
企画として
すげえアンコールって言ってみんな言ってるのに出てくるのマネージャーみたいなほんで「
いい
っす」ってなってるけど1曲やっちゃうみたいな、ラジオネーム定番こっさり、レニーゴードフィクションメジャーデビュー初ワンマンのインパクトのある演出、楽屋から出てこないでドタキャンする
あったわ、そんな
聞いたことあるね、
そんな時期あったね、
そんな時期あったねってどういうこと
あったよ、
どういうことですそれ、
誰が代わりにやってくれる
の、誰が代わりにやってくれる
の、ただ一言ダメでしょダメでしょ、
あ、これはリアルにできそうなのもありますよ、ラジオネーム世田谷区の星蔵、レニーゴードフィクションメジャーデビュー後初ワンマンのインパクトのある演出、エンディングで、急にインド映画みたいなダンスを始める。
結構踊るではある。
なんかある種映画っぽいですね。
いや、ある種ね。
かっこいいかは別として。
かっこいいかは別に。
これどうですか、ラジオネームキツネのルーシャス、
はい、ありがとう、
レニーゴードフィクションのメジャーデビュー初ワンマンのインパクトのある演出、
教えて、
1曲終わるごとに服を脱いでいき最終的に全裸になる、
それ割と前半でなくなりますね、それね、
そうね、靴下ありかな、
靴下あり、
靴 靴下はね、大事なとこ隠せないな。もう楽器に頼るしかない
から。どんだけ気負っても6曲ぐらいで全部になりますね。
まあそこはなんとかね、手袋とか入れながら。
そうですね。
ラジオネーム家電モンスター提督、
はい、ありがとう。
レニーコードフィクションメジャーデビュー初ワンマンのインパクトのある演出、うん、全員狼のマスクをかぶって登場する。
あ、なんか見たことある。
見たこと
ある。これガッツリやると怒られちゃう。
怒られますね。
怒られるじゃ
ないな。ああ、まだいきますかね。ラジオネーム豚パン、
ありがとう。
レニーコードフィクションメジャーデビュー後初ワンマンのインパクトのある演出、うん、ライブごとにメンバーが増えていく。
おもろい。
これワンマンの演出関係なくないですか。
そうですね。
ライブごとにです
か。ライブごとにか。
ライブごとに、あの、来てるお客さん見て、お前っつって。新メンバー、新メンバー。
全国ツアーやばいこと
やばい。47人増える。
しょうがないですね。だから、最終的にレディー・コード・フィクション48みたいな。
そうですね。総選挙でまた決めます。
総選挙。
全員誰もいい日になるみたいな。最初ね。
じゃあラストにしましょうかね。
ラスト、
ラジオネームゆるさんぞう奉仕、
はい、
レニーコードフィクションメジャーデビュー初ワンマンのインパクトの演出、
何
一切照明なしの闇ライブ。
もういいじゃ
ない。闇なでならぬね。
いいのかな、いいのかな、
人気そういうのがあっても、うん、
いいのかな。
いやさすがに、だってドラムとかでもなんか変なとこ叩いてカツンとか、
ドラムが
大変だ。ギターも変なとこ弾いちゃうかもしれないよ。難しいよ。
試されてますもん。
さあ、そんなわけで、はい、今読んだ中からでもいいですし、今あんだけね読んでない中にもいっぱいありますんで、もう何でもいいんで1枚選んでおいてって書いてもらえると、我々から鬼魂シールをプレゼントしておきます。
そうです。
でできたら採用してほしいと、可能なやつならね。
そうですね。
何でも好きなの選んでください。お願いします。
はい。
さあ、というわけで残念ながらそろそろ大当たりの時間になってまいりましたけれども、一言ずつじゃあメッセージいただきたいと思います。どうしましょう、ソラさんから。
あ、じゃあ僕から。
はい、
はい、やっとメジャーデビューという始まりの地に立てたので、これからどんどん大きくなっていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。そして神大さん。
はい、何度も言ってますが、11月13日に原宿アストロホールでワンマンがありますので、はい、まあ今日もらった演出何かできるように。
そうですね、
僕たちも頑張って演奏しますので、
可能な限り
やりますので、
はい、お願いします。
ぜひお待ちしてます。
そしてカズさん。
はい、滋賀から出てきたバンドですけれども、こちら東京で、11月に初めてのワンマンライブをするので、はい、まあ、どんなバンドかなってわからない人をこのライブを見てもらえたら、もうどんなバンドかっていうのは絶対わかると思うので、
なるほど、
ぜひぜひあの足を運んでいただけたらなと思います。
はい、お願いいたします。そして最後に渡るさん、お願いします。
はい、では、曲を聴いて僕らのライブを見に来て、もっと僕たちを知ってほしいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。さあ、というわけでそろそろお別れのお時間となるんですけれども、最後にもう一曲聴きながらのお別れとなります。曲紹介をよろしくお願いします。
はい、では、8月31日にリリースしたデビューシングルの3曲目、ライブで超盛り上げられるような曲になってますので、はいはい、ぜひ聴いてください。レニーコードフィクションでショータイム。
というわけで今夜のスペシャルゲストはレニーコードフィクションの皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。